Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今日は5月25日第26回目の収録になります。この番組では皆様のご意見やご感想などをお待ちしております。番組名は福原由美子のここから元気になるラジオ。インスタグラムではfukuhara.yumiko、またはハミング甲子園で検索できますホームページより LINE 登録の上お名前とともにお寄せください。 Facebook ページ美容鍼灸サロンハミングの針とセルフケアのヒントでは番組の案内をしております。そちらもどうぞご活用ください。今週も先週に引き続きアラカンパーソナルトレーナーの別途松子さんをゲストにお招きしております。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。最近メイクがちょっとマンネリ化してきてね、イメチェンしたいなと思っていろんな動画を見てたんですね。そこで私が見つけたのはパリコレクション。パリコレクションでメイクアップをしていたね、女性のアーティストがいるっていうことを知ったんですね。その方はシシさんっていうんですけども、こんまりさんって聞いたことありますか？人生がときめく体の、人生がときめく片付けの魔法っていう本を書いていらっしゃる近藤まりえさんですね。その方のパーソナル の、 メイクアップアーティストもされてた方なんですね。で、ちょうどさ、私早速ですね、シシさんの本も買ったんです。なぜかというとタイトルにめちゃくちゃ惹かれたんですよ。タイトルは美容はメンタルが9割従来の美容の常識をひっくり返す決定版ということで、シシさんは割と一重まぶたで、日本人なら一重まぶたっていうのは割とコンプレックスに持ってる方って多いかと思うんですけれども、そのコンプレックスを自分の魅力に変えて、そして自分自身を受け入れる、 そういったこのメンタルを強くすることが、内側から美しさを輝かせる秘訣ですって、そんなことが本に書いてあったんですね。で、一番私が響いた言葉はですね、美容の本質は自分自身を可愛がってあげること。すごくこの言葉に私自身癒されました。どうしてもこう頑張れ頑張れって自分自身を叱咤激励応援して頑張り続けるって、私ちょっとそういうところがあってね、多くの日本人真面目な方はそういう方も他にもいらっしゃるかと思うんですけれども、そうではなくって、自分も大事にする、自分を可愛がってあげること、具体的にはですね、自分が心地よくいられる空間を整えるっていうことを書いてらっしゃいました。で、実際シシさんがパリコレのモデルさんのメイクをするときに、そのモデルさんをリラックスさせるために2つの工夫をされてたそうなんです。で、まずはね、温かい飲み物をお持ちするっていうことです。やっぱ人間温かいものをね、ホットコーヒーとか紅茶とか温かいお茶を飲むと、なんか内側からはーっとなんかこう緊張がほぐれて気持ちよくなりますよね。そんな風にお茶を差し上げる、そしてね、アロマを活用されてるって言ってました。ちょうどこうアロマといっても、今ね、ロールオンアロマといいまして、こう手首のところにくるくるっと塗ることで、その効果的効率よくアロマの香りを、取り入れることができて、素早くリラックスできる、そんな商品も今出てますよね。なので美容はまず環境を整えることが大事、そして自分が心地よくいることが大事っていうこと、この2つですね。私はそうですね、自分で変えようと思ったのは、まず自分のお家です。で、特に食べ物を作る台所の空間をね、ちょっとここ心地よいものに整えたいなと思いました。こんなことをね、お客様とお話をしてたんですけれども、そのお客様がね、こんな感想をくださったんですね。彼女は20年約保育士をしていらっしゃって、ちょうど4月から新しい担当、なんと0歳児を生まれて初めて担当することになって、その方ちょっと独身の方なんで、赤ちゃんを抱いたことがないって、なので落っことしたらいけないと思ってこう抱っこするじゃないですか。それでも首肩がカチンコチンになっていらっしゃってね、珍しく後ろから見た時にちょっとすごく歪んでいらっしゃったんですね。もうその姿勢からも、本当に一生懸命頑張っていらっしゃったんですねっていうお話をしてたんですけれども、そんな彼女がね、なぜうちのハリキュー新旧サロンハミングに来てくださってるんですかっていう質問してみました。そしたら、もちろん体が楽になるっていうのは当たり前なんだけれども、お話しするっていうことですごくやっぱり元気になるって言ってくださいました。で、以前もお話ししたことがあると思うんですけれども、こう話すっていうことはこう解き放つっていうことになりますね。何か思いをこう言葉に乗せて出すっていうことによって、もう一度自分を見つめたり、あるいはそんな風に私って感じてたんだって気づいたりね、そうすることによって自分に優しくなれるって、そんなこと言ってました。そしてね、首肩こり、腰痛、体には約361個のツボがあるんですけれども、彼女がこんな風に言ってました。触れられることで分かることがあるって、こんなところが痛かったんだな、こんなに自分頑張ってたんだなって優しい気持ちになれるんですって、そんなことをお話ししてくれました。確かにその日頃自分の体をね、どうでしょう、皆さんセルフケアなどでマッサージとかされてますかね。なかなか が体洗う時だけしか体なんて触らないわって、そんな女性も多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、鍼灸っていうのはただ痛みを取るだけではなくって、こんな風に自分の体どこが痛いとか、そういった自分の体を知る、そういったことのきっかけにもなるかなと思います。日頃そういうふうに鍼灸を定期的に受けていらっしゃる方は、ツボに自然に手が行くようになってね、肩痛い時はここをしてますとか、そんなふうに嬉しい、セルフケアの効果、そんなこともお話ししてくださるお客様もいらっしゃいます。女性に優しい鍼灸をハミングでは行っておりますので、今5月なんとなく不調があるっていう方は、ぜひですねハミングのホームページを覗いてみてください。西宮女性鍼灸で検索していただきますと、美容鍼灸サロンハミングのホームページがあります。そこからぜひ LINE を登録して、こんなことで悩んでますとメッセージをくださいましたら、相談無料でさせていただいておりますのでご活用ください。はい、それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。松任谷由実で優しさに包まれたなら。
小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は、
先週に引き続き10歳若見世アラカンパーソナルトレーナーの別途松子さんをゲストにお招きしております。 松香さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週はですね、若見せトレーニングの元になりました、引き締める筋肉体操を筋肉絞り体操について伺いましたが、今回はですね、私が知らない別途マツコさんの魅力をちょっと伺っていきたいなと思うんですけれども、ちょうど4年ぐらいですかね、知り合って、
ねえ、
はい、
あっという間でしたね。
あっという間ですね、はい、いつも一緒にトレーニングの勉強などをさせていただいてるんですが、とても天真爛漫で垣根のない本当にこう温かい空気を感じさせてくれるマツコさんなんですが、昔からそういう天真爛漫なお子さんやったんですか？
めちゃくちゃちっちゃい時は、うんうん、
はい、
男みたいでした。
そうなんですね。
もうすごいやんちゃっていうか、私を探す時は木の塀があったんですね、私らの時代は、うん、そこの上にどっか座ってるやろみたいな感じで、
木の塀に座ってたんですね。
だからいつも手にトゲが刺さってたという、は
い、じゃあこう登るとか結構動き回って活発だったんですね。
はい、めっちゃ大好きでした。
あ、そうですか、
はい、
でそしたらやっぱりもともと体を動かすことは好きだったんですか？
そうですね、結婚して子供を産んでからちょっとぽっちゃりにはなってしまったんですが、めちゃくちゃガリガリやって、何を食べても太らない子で、20代の時は38キロしかなかったんですね。
それ すごい細くないですか？
そうですね、動くのも多かったし、うん、お腹がちょっと弱かったんで、すぐなんか下してしまったりとかしてたんで、それでだとは思うんですけど、そういう子でした。
そうなんですね。はい、そんなマツコさんなんですけれども、スポーツは何かされてたんですか？
スポーツ、子供の時は、そんな感じで、うん、中学校になっていろいろ体操もちょっとやったりとか、軟式テニスとかもやったんですけど、中学校の時は続かなくって、うん、で高校になって初めて硬式テニス部、それに、うん、
ね、
そうです、ちょうどね、うん、エースを狙い、
ありましたね、年代がバレてしまいますけども、
もう60歳言ってるしみたいな、なんですけどね、はい、それですごくテニスブームになって、うん、入った時は100人ぐらい、
100人、
そう、なんかテニスコートにも入れず、うん、外でちょっと筋トレさせられたりとか、素振りばっかりずっとしてたりとか、そういう状態だったんですが、3年まで残ったのはたった6名でした。
100人から6名、
はい、
そこに厳しかったっていうことですか？
っていうかノリでみんなね、
うん、
ね、岡ひろみみたいになりたいわみたいなんで入ったんやと思うんですけど、実は違うかったみたいなんで、そうなんです。
そうなんですね。そしたらパーソナルトレーナーになられてね、
はい、
先週そのプッシュアップ、腕立て伏せとか割とハードなことも最初はできなかったけどできるようになったということだったんですが、ちょうどやっぱり宿題とかいっぱいあってこのトレーニングをやるとかあったじゃないですか。
ありましたね。
あんまりじゃあその運動は苦痛ではない方だったんですかね？
うん、でも筋トレ、そういう普通の筋トレね、
前、
この
間筋出たぜ、
そういうの苦手で、あと機械使ってっていうのもジムの方で、はい、趣味でやってたんですけど、そっちはもうほとんど参加せず、
そうなんですね、
スタジオの方のヨガとかエアロビとかフラダンスとかそういうのだけ参加してました。
あ、そうですか、
はい、なんで体幹が弱かったんだと
思います。なるほど、なるほど。
でやりながらよくどこを股関節が痛いとかね、そういうことが起こってました。
今まで何か大きな怪我とかは特にはない？
大きな怪我はないです、う
ん、でもその股関節が痛かったり腰が痛いっていうことはあったんですね、
はい、
今はどうですか？定期的に運動することによって何か変化ありますよね？
そうなんです。それも先週お話ししたんですけど、自分の姿勢が悪くってなってたっていうことに気がついてなくって、めっちゃ反り腰のまま運動してたから、それはね、うん、股関節痛めますよね、
うんうん、
でなんでやろうって整骨院行ったりとかやってたんですけど、うんうん、自分がトレーナーになったことでそれに気づいたんで、 まず反り腰を直して姿勢を良くしただけで、
うんうん、
それで言ってた体幹トレーニング簡単なやつね、それをしただけで今はほとんどないです。
う
ん、
じゃあ今はもう接骨院行ってとか
全く関係ないですか、
はい。それはすごいですね。
で、オーブフォーワンの母体である会社の方も、うん、着るだけ寝るだけっていう商品があって、うんうんうん、それを身につけるだけでもかなり変わったんで、
なるほど、
そうなんです。それにも助けられてます。
なるほど。
で、それをコアとしたオーブフォーワンのね、フィットネス業なんで。
うんうん、
なんですごくそれだけでも助かってます。
ということはその運動していない時もその着てるだけ寝るだけっていうものにこう助けられて、
はい、
こう体を改善してるみたいな。
そうなんです
よ。あ、いいですね。
で、結構自分ではすぐ寝れるから、うん、寝不足とか感じてなかったんですが、昼間なんか眠たいわっていうことがあって、っていうことは眠りが浅かったんですよ、うん、なんか結局うちの旦那とか子供とか朝早く出て行ったりするんですけど、そのたんびに目が覚めてたのが、そういうものをに触れることで全然それが朝いつ行ったんやろうみたいな感じで、気づかないぐらい熟睡
で熟睡寝れるっていうのは筋肉の成長にもすごく大事なところですもんね。そうですよね、
はい、
そうですか。今までに大きく悩んだとか、なんかへこんだとか挫折したこととか、そういったことはなかったんですか？
あのね、多分めっちゃあったと思うんですが、すぐ忘れるタイプで、
うん、そうなんですね。
そう、一番 の, その悩みは自分のことではなく子供のことですね。
あ、
子供がいろいろちょっと調子悪くなったりとかしたら、自分のことじゃないんで忘れることもできないし、どうしたらいいんやろって、それは悩むことは今でもありますけど。
あ、今でも、はい、そうなんですね。お子さんは
2人です。
2人なんですね。
はい、男2人。
あ、男2人ですか。
そうなんです。女の子欲しかったんですけど、
ね。ああ、そしたら家のことも家事とか全部やっぱりあれですか。
全て私ですね。全て。
はい。そうですか。私は夫と2人暮らしなんですけど、
はい、
夫にちゃんを洗ってほしいなとか手伝ってほしいなとか言うんですけど、あれですね、全部一人でされてるんですね。
あ、でもこうやって出かける時とかはちょっと洗濯干しといてとか入れといてとか、その程度はやってます ね。
そうなんですね。
で、食事に関して全然こだわりがない男3人、うん、旦那と子供2人なんで、
はい、
忙しい日は他弁でも OK みたいな。なのですごく助かってます。
それはいいですね、
はい。
すぐ忘れてしまうというところでね、
はい、
私なんか結構覚えとくタイプなんですけど、
はい、
すぐ忘れるというの何かコツがあるんですか？忘れるってすごい大事だと思うんですよ。
なんかすごいね、それそんでいいんかなと思ったら、それはすごいいいことですって言われて、何にも、例えば旦那と喧嘩するじゃないですか、うんうん、でわーって泣くぐらい喧嘩したりしても、寝たらもう明日次の日になったらなんで泣いたんやろみたいな、そういう記憶喪失かな。
いや、そんなことはないと、そんなことはないと思うんですけれども、はい、特にその心がけてるとかっていうわけではなく、自然体でそれができてるっていうことですか。
はい、はい、
それは特技と言いますか、
ねえ、らしいですね。自分ではそんなん思ってたんやけど、すごいいいことらしいです、
うん、いや羨ましいですね、うん、
だから寝荷物とかがないんですよ、うんうん、忘れちゃうんで。
そうですか、
はい。
まあ、今日のリクエスト曲はマツコさんのリクエスト曲で、優しさに包まれたならいい曲だったんですけれども、目に映ることは全てのメッセージってありましたよね、
はい。
どうですか、なんか最近その目に映ることで何かメッセージをもらったとか、なんかそんなことありました？
あんまりね、そういうのは降りてくる感じで、うんうん、あんまり感じないんですけど、最初に福原さんがお話ししたみたいに、頑張りすぎるとか、
はい、
昔は自己犠牲の中で、私らの年代はね、
うん、
そういう時代だったんで、なんか我慢してでもなんか自分を犠牲にしながら人になんかするとかね、うんうん、そういうことが美学とされてたじゃないですか。
我慢が美学。
あ、そうそうそう、
真の世界ですよね。
そうなんだったんですけど、うんうん、それを最近捨てました。
捨てた。
断捨離です。
物は捨てれるんですけど、どういうことですか？
できないことを必死でするんじゃなくて、人に頼むとか、 でこうグーってなってる時って楽しくないじゃないですか。
確かに
楽しくないとね、なんか全てがうまくいかないです。
確かに
それを、うん、なんかうわめっちゃ楽しい、今日もこうやってねラジオ来てくださいって言ってくださって、うんうん、楽しいじゃないですか、うんうん、そうしたらなんか引き寄せっていうんですか、さっきの、ね、奇跡が起こるっていうことがいっぱい出てきて、すごく今不思議なことがたくさん起こってきて、
あそうなんですね、はあ、ということは、頑張ることをやめた。
そうです頑張らなあかんときはするんやけど、うん、でもそれを楽しくする。
あもう一回言ってもらっていいですか、はい、頑張ることを楽しくやる。
そうです、楽しむ、
楽しむ、
はい、それが一番大事だなって最近気づきました。この年になって60になる前に、
あの楽しいことをやるっていうのと、はい、楽しむっていうことは、はい、違うことだと思うんですけど。
あそうなんですね
一緒ですか
私の中で。
すいません難しいこと言い過ぎました、すいませんでした。
あんまりそういう深く考えないタイプなんでごめんなさいね。
いいえ、私すぐ深掘りしますんで、はい、そうか、でも楽しむってすごく素敵なキーワードですよね。
そうなんです、ワクワクしてるとなんか人も寄ってくるしっていうのが、あの月1回人材育成セミナーとか参加させてもらってるんですけど、うんうん、行ったらすごく楽しいし、すごいエネルギーがあるんですよ、
はい、
だ自分ももらってまた周りの人にお伝えできるみたいな、すごくそれが波動っていうのか、ワクワク波動が大事やなっていうのが最近実感できました。
そうですか、
はい、
そのとはいえですよ、落ち込むことってないですか。
ありますあります。
その時はどうやってまた上がるんですか。
私ね結構ね、あのコロナで気がついたんですけど、はい、家でポツンと一人でおると落ちるんですよ。なんでこうやって福原さんとかとお話しするじゃないですか、うん、それだけでね気持ちが上がるんです、不思議と、
はあ、きっとこうね交流、気持ちのこうキャッチボールみたいなのが、
はい、だからパーソナルでさせてもらってたら元気に、うん、逆に私が元気になる、
あ、なるほど、
それをコロナのおかげで気づきました
キャッチボールをしてお互いやるだけじゃなくて、こうなんか帰ってきている元気をもらってるっていうこと
ですか。もらってるのに気がつきました。
ああそうですか、はい、あなんかちょっとそれ私もちょっと意識してみたいと思います、
はい
はい、それではですね、もう早いものであっという間にお時間が来たんですけども、はい、最後にあの先週もお聞きしましたが、今悩んでちょっとへこんでる方にメッセージをお願いします。
そうですね、あの60になっても挑戦し続ける、
うんうん、
あのやめない、
やめない、
はい、それがすごく大事だと思います。もうすぐになんか気が変わってもうあかんわと思ってやめちゃうと、うん、結局そこで失敗で終わっちゃうんで、あの成功するまでやり続けるそれを目指してます。
なるほど、成功するまでやり続けるというところですね。
はい、
はい、とてもメッセージ心に染みました、
はい
はい、先週に引き続き今週も楽しい時間をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ベッドマツコトレーナーでした。FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。今週も福原由美子のここから元気になるラジオのお時間いかがでしたでしょうか。挑戦し続ける、諦めない、とてもパワフルな言葉ですね。最後に、今日のゲスト別途マツコさんのインスタグラムですね、アットマーク関空マツコでぜひ検索してみてください。関空エリアの方、和歌山、それから大阪の方でも出張でトレーニングをしてくださるということですので、立ったままできる細くてしなやかな筋肉を作りたい、運動がちょっと苦手、 そんな方がいらっしゃいましたらですね、ぜひインスタグラムをチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは今日も元気いっぱいで残り一日をお過ごしください。来週もお耳にかかりましょう。明日の